宇佐です。
カイです。このポッドキャスト、意外にテック系の話題が毎回再生回数って人気のコーナーなんですけど、
はい、
まあ、そういう意味で外してはいけない Google と Apple というね、二大企業の発表が相次いでございまして、
はい、
で一つ目が Apple のスペシャルイベント、こちらがゴールデンウィーク明けですかね、
はい、
に日本人にはとてもありがたい23時から、
うん、
そして収録なのできっちり1時間かからずに終わるという素晴らしい、見る人にとっては素晴らしいイベントで、iPad 新モデルが2つ出まして、う
ん、はい、
まずこちらからいきましょう。 iPad Pro の新モデルと、はい、iPad Air 新モデル出ましたけれども、
はい、
いかがですかこの2モデル。
いやー、 M4 チップ、 M3 じゃないんだ
ね、
Pro の方はですね、
はい、
っていうのがまあトピックなんですかね。
トピックですね。
あとはディスプレイが良くなった、
うん、
とか、エアーは M2 になったんでしたっけ？ M2 になって13インチができたというのが一応
大まかな
トピック
ですかね。
トピックですね。
もともとその Apple の M 製のプロセッサーっていうのは毎年10月ぐらいに発表されて、はい、一番最初は MacBook なり Mac 製品に搭載されて、それがまあ iPad にもみたいな流れだったのに、今回はいち早く iPad に搭載した上に、 iPad は一つ前のモデルは M2 だったので M3 すっ飛ばして M4 にするっていうのと、半年ずらしてこの時期に持ってきたんだというところが割と意外性はあったところなんですけど、
Mac で搭載した M3 も割と最近ですもんね、
うん、
でその M3 が iPad に来るのかなと思ったら M4 でしたというのが、まあ驚きといえば驚きなんですけど、チップの話ですからね別に。
まあね、しかもこれ名前を3とか4とかつけてるのは、
はい、
アップルの都合じゃないですか。
そうですね、製造プロセスがね、うん、M3 のぶどまりが悪いからみたいな話が一応まあ今年けやかにというか、ね、まあ定説になって、
そうですね、噂レベルが M3 があんまりどうもかんばしくないから、
ね、
もう人のこと切り替えて M4 ってことだと思うんですけど、はい、数字だけで考えちゃうと、普通に考えると1から2はすごいパワーアップして、2から3もパワーアップしてと思っちゃうんだけど、そういうぶどまりだったりってことを考えると、数字をそのまま信じていいかまたちょっと悩ましいところですね、
うん
うん、シンプルに M プロセッサーの新しいモデルが乗ったぐらいなんだと思うんですけど、
はい、でも iPad が新しくなったからといって、うん、なんかありますかっていうと、
正直ね、 iPad はね、
はい、
うん、
まあ Air はまだしも、プロってもうプロ向けじゃないですか、うん、プロ向けというか、あのデモの内容もファイナルカットだとか、
うん、
ロジックだとか、あとはペンシル、あ、そうか、プロ、ペンシルのプロが出たんですね、
アップル
ペンシル、
ね、iPad については、まあ、プロに関しては特に M4 が乗ったとかはそれほど大したことがなく、
うん、
まあ、絵が綺麗になったも、まあ、もちろんいいところ
が
あるんですけど、
まあ、
はい、どちらかというとその新しく出てきたペンシルプロに対応するとか、はい、ロジックプロとかファイナルカットの新しいモデル含めて新しいこうクリエイティビティ的なところを、
うん、
実現しましたよっていう、なんかトータルで勝負しに来た感じはありますけどね、
はい、
ただそこに手が届かない人には全然
うん、
分からない世界というか、
はい、
まあ、あとはこれはアップル何も悪くないんですけど、円安が辛い値段になってきて、
値段が、プロが16万8000円から11型で、うん、エアーの方が9万8000とかでしたっけ、
うん、
ですよね、9万8800円から11型かっていうことなんで、金持ってね、そこそこないと買えないっすよねみたいな感じなんですけど、うん、僕プロ買いました。
お、プロ、それは何上に？
なんとなく。
なんとなく。
あの第6世代 iPad を家で使ってます
よ。ああ、はい、僕もこの間まで使ってました。
はい、でいよいよ iOS17.5、ん？一応まだこれ18で多分切られるぐらいだったかな、うんうん、のタイミングなんで、まあもう。次になったらあれなんで買い替えないといけないっていうのと、うん、その iPad が32ギガだったんですね。
あ、なるほど。
もうね、いろんなアプリを全部
わかる、
あの Netflix と YouTube とあと何かとぐらい、あと Twitter とメッセンジャーぐらいにしてたんだけど、
うん、
それでもなんかソフトウェアアップデートができないぐらい容量が足りなくなってて、こんなのいつまでも使ってちゃいけないなと。本当にでも基本的に YouTube 見たりしか使ってなかったんですけど、うん、そうだから、あの何でしょう、 Google Meet とかそういう Zoom とかも全部 容量なさすぎて、うん、あの外してるから使い道がどんどん減っていくんですよね、うん、で YouTube デバイスになっててさすがにこれは買い替えるべきだろうと思って Air を買おうと思ったんですけど、
ね、それ聞くと Air か、なんならちょっと値下げになった、うん、はい、iPad 第10世代でも良さそうな感じですか、はい、
でもね、うん、なんかほらロジックとか出たじゃないですか。
出ましたね。
そう、あとねちょっと家の中でもう一台 Air を買おうかなみたいな話が出てて、うん、じゃあ僕は差別化のためにプロを買おうかなみたいな。
なるほど、すげえなその差別化。
プロを買ったんですけども、そんなの意味なかったかなって
。え、なぜ？
まだ使っ、あの全然使ってないですけど、うん、とりあえずでもね Netflix もプライムビデオも、うん、YouTube も Unext も、うん、全部ロジックもダウンロードして、うん、すごい余ってる、うん、メモリが256GB 一番安いやつですけども。あ、
そっか。
そう、それでもねもうね今のところね iPad にいっぱいアプリが入れられるっていう時点で感動します、う
ん、でも本来その容量は多分ロジックプロとかで作った作品のために空いてんじゃないですか、はい、
多分そうです、うん、でも最近もうあれじゃないですか USB-C で SSD とかそのままさせるから、まあね、けど、そういうのはまあそういうことに使えばいいかなと思って最小容量にはしていますけどね、
うん、この美しさはどうなんですか。ディスプレイが相当美しいって評判ですけど、はい、
多分じゃなくて綺麗ですね、うん、やっぱネットフリックスとか見るだったらいいかなと思うんですけど、そこにすげえこだわって買ったかっていうと、うん、正直そうでもない。まあでも綺麗は綺麗ですね、黒浮きがないとか。
うん、
でもその値段を正当化するようなメリットは感じてはないです、
うん、僕は逆にですね iPad 第10世代を買ってしまおうかなっていうのはちょっと先持ってますね、
はい、結構高くなっちゃったんですよね。
第10だけ下がったんですよ。
下がったんだ。
ミニは上がったんですけど
6万円ぐらいだったんですね。5万8000円か。
最近 iPad が円安の、これは円安のちょっとおかげなんですけど、はい、昔買ったモデルが今ちょっと高く売れるんですよ、ねはい、昔より、うん、買った時と同じぐらい値段で売れたりすることも結構あって、
はい
うんはい、で第9世代と第10世代の一番の差は、はい、ライトニングがタイプ C かっていう違い。
ああ、それでかいですよね。
そうそう、でこのタイミングで別にタイプ C いらないからライトニングで買ったんですけど、
はい、
値段がそこそこほぼ同じ金額でいけるんだったら買い替えもありだなっていう作戦、
はい、
まだ調べてないんですけどね、
はい、まあ1万ちょいとか足せば新型になるみたいな感じ、ね、新できるん
だ
ったら
それは全然ありだなと思って、
はい、
っていうところはちょっと気になってますけど、うん、僕はでも僕の使い方で Air と Pro は多分そうはいかないな。
いやでもあれですよ、ロジックの編集ができるようになるかもしれないですよ、
うん、
パッドで。どうですか。
でもまだ旧型のロジックですら使いこなせてないんで iPad でね、で、はい、僕のやってるのはロジックユーザーからしたらそんなことのためにロジック使ってんのかって言われるレベルのやつなので、
はい、
あとあポッドキャスト編集アプリが最近ちょこちょこ出てきてはいるので、
うん
まあ、ロジックちょっとさすがにスペックオーバーだって気はしてるんで。
なるほど。
ちょっと環境を乗り換えようかなって気もしてるんですよね。
なんかあります、
うん、例えばあの Adobe がなんかポッドキャストの編集アプリ
とか、はい、あれってもう出た、あれ日本版になってないんだっけ。
ベータ版でこの間僕はベータの当たりましたというかお待たせしましたが来たんですけど、はいはい、まあ、ブラウザベースな感じなのかな。
そうなんだ。
だからまだ使いこなせてないんですけど、
iPad で使えるんですか。
まだやってみてもいないです。
出ない。
そう、めんどくさいから。ちょっとでもね、うん、今年は思い越し上げて、あとはあのあれですね、プレミアでやると楽だっていう話があったりとか、うんはい、ちょっと編集環境を少し変えようかなと思ってるんで。
なるほど。
うん、まあ、iPad でできるは魅力的ではありますけどね、
はいうん、残念。じゃあ僕がポッドキャストの編集することはなさそうですね、う
ん、いやいや、むしろやってください。せっかくロジック手に入れたんだから音源まるっと渡しますよ。
はい、
はい、でこれちょっと面白かったのが、 Apple が23時から発表会をやって、はい、日付が変わる前には終わったわけですけど、
はい、
そのタイミングで Google が Pixel 8a を出してくるっていう、
はい、
なかなかもうこれは確実に狙ったんだろうと思うタイミングで出てきましたけど、
うん、
なかなかやりますね Google、はい、てっきり僕は Google Pixel 8a はそのね1週間後に Google が i をやるんで、うん、そこで出してくるのかと思いきや、
はい、
わざわざ Apple の高そうな iPad の日に、
うん、
ぶつけて出してくる。でなんならちょっと想定的にタブレットとスマートフォンで全然違うのになんかちょっと安く見えるみたいなね、うん、実際にはすごい高いんだけど、うん、おもろいことやってきましたね。 8a もねだいぶ良さそうな感じですけど、
うん、良さそうですね。サイズ感もいいし、う
ん、正直 7a からのアップデートがそんなないかなと思ったんですけど、はい、8が思ったより8だけの機能が多かったので。
そうなんですよね、
うん、特に AI 使った画像編集系の機能が8、8 Pro だけで止まってて、意外に7に降りてこなかったので、はい、Google ってね、だいたい新しい機能ちょっとずつ古
い
ピクセルとかにも 下ろしてきてくれるんだけど、それが今回あまりなく、うん、でそれが使える 8A って見れば、
はい、
だいぶいいですね。あと使った人からすると割と発熱もだいぶ抑えられてるみたいな話も聞くんで、うん、なんかすげえ良さそうではありますが、
ね、
うん、でまさかのねこのタイミングでピクセル 8A を出したので、
はい、
まあ、そうなってしまうかなと思ったんですが、1週間後の、
はい、
Google I.O.、
はい、
こちらはね、まあ、深夜2時、
いや素晴らしい
ね、2時間コースという、はい、そして毎回こうライブでね、
うん、
パフォーマンスされるので、
はい、
もうずっと聞いてなきゃいけないんですけど、
うん、
まさかのハードウェア一切なしというですね、
まあ、噂レベル、まあないだろう、ないという話もあった
んですけど、まあね、8A 出ちゃってるから出しようないですからね、はい、うん、まあ、チラ見せで9出すなどフォールドの攻撃機種を出すとか、はい、まあでもちょっとぐらいアンドロイドの話は来るかなと思ったんですけど、
まあ、でもアンドロイドの話もあったけど、アンドロイドの AI の話で押して終わりましたよね、
う
ん、
そうそうそう、
だから
全部 AI でしたね。
そうだからなんつうの、これはアンドロイド15の新しい機能でしてなくて、アンドロイドやこういう AI が入りますっていう紹介なんですよ。実際には15で入るものもあったりするんだけど、だから見せ方が完全に AI ベース
でしたね。だから1週間前にピクセル8を出したのは、はい、もう Google I.O. はハードの話じゃなくて AI の話しかしませんよっていう、
まあ、今回はそうですよ、
ね、決め切って AI の話を2時間がっつりやったんだと思うんですけど、はい、でもいかがでしたこの発表2時間。
いやー面白いトピックも結構あったなとは思うんですけども、うん、なんだっけプロジェクトアストラ、
はいはいはい、
っていう話、まあ、基本的には AI で、うん、であとすごいこう早くなった、あのまたレスポンスがいい、うん、なんだっけ、ジェミニプロの 1.5 フラッシュか、うん、とかそういういろいろ面白いトピックはあったかなと思うんですけども、発表の重複が多くないですか。
多い、あと長い、
ね、2時間あって、これなんか前さっき話してたなっていうことをやって、うん、その間にちょこちょこ新しいことが入ってくるから、うん、混乱するんですよね。
わかります。せっかく面白いのに、はい、2時間だらだらやっちゃうせいで、はい、どれが新しくてどれがすごいのかの差別化もなんかできてないので、
ねね、前はちょっとね、AI の話があって、検索の話があって、アンドロイドの話があって、うん、スマートなんかウォッチ向けの展開があってみたいな、うん、ちょっとテーマとかあの用途とアプリケーションみたいなのが違ってたけど、うん、今回 AI ベースでずっと AI ってやってるから抑揚がないというか、
そうなんですよ ね、
ね、だからだるかった、
そうだるいし理解がちょっと追いつかなかったですね、はい、全部 AI でどれが一番すごいの、はい、とか、これとこれ何が違うのかが整理されてなかったので、ね、うん、あれはちょっと記者殺しだなと思いながら見てましたけど、
まあ、だるかったよね。
よっぽど他の AI とか精通しないとあれ結構把握しきれないんじゃないかなと思って、ね、あとねこれまた Google が Apple の1日前に 8A を出したように、 Google I の1日前に OpenAI がね、
そうそうそう、
はい、OpenAI の新しいね、あのリリースをしてくるっていう、
はい、
チャット GPT4O、
はい、GPT4O ですね、うん、モデルなんで、はい、これはでもこれがあったからある意味こう補助線としては、でもこれはありが、うん、むしろありがたかった気がしますよね、
うん、これは 4O っぽいっていう理解ができるっていう、
そうそうそう、まあ、あのフラッシュ、あの Google の Gemini Pro 1.5 フラッシュか、うん、とかはまさに GPT4O に対応するようなもの、うん、マルチモーダルでテキストだけじゃなくて音声とビジョンも、ね、うん、一気にこう認識できて、しかも早いっていうのが両方のテーマなんですよね、うんうん、つまり応答性がめちゃくちゃ早くて、うんうん、人間と話しているようにか、テキストもそうだし音声でも、まあ、だからテキストよりもちろん音声とか動画の方ですよね、うん、ですぐに返ってくる、だから今まではチャットでタカタカタってやってなんか AI が考えてるやつが返ってきてたなっていうのじゃなくて、うん、本当に人エージェント、あ、た、例えばね、あの窓口で話してるかのようなレスポンスが得られるっていうのがこの今年のこう競争軸というか、うんうん、テーマなんだなっていうのが明確に分かったんで、そこは良かったかなって、うん、まあ、なんでその Google のプロジェクトアストラっていうのもね、そのカメラでかざすとこれはスピーカーです、上ちょっと上に上げるとこれは高音担当するツイーターですとか、うん、駅をこうねカメラでこうかざすとこれはロンドンのなんとかという駅で、うん、なんとかが有名ですとか、うん、なんかそういうのが全部出てくるとか、ね、でプレゼン資料を出すとこれはこういうことを説明している図ですとか全部出てくる、それが即座に出てくるみたいな、うん、そのもう認識してすぐにこう何あの情報がテキストになったり音声がテキストになったり、まあ、みたいなそういう なんつうのマルチメディアな AI 対応みたいなのがトレンドで、まあ、これからどうなるかみたいなことがだいぶお互いの方で分かってきたんで、うん、そういう意味ではだからこのポッドキャストでも何だろう、アップルとグーグルみたいな感じでの新製品みたいな話をしてたけど、多分こう今年に限って言うと完全にもうグーグルとオープン AI で見た方が
そうです、ね、
ストーリーとして分かりやすいよね、うん、みたいな感じはしましたよね。
アップルだけもう AI には我関せずで、はい、どちらかというとオープン AI と何かやってんじゃないみたいな話に聞こえてはくるので、
う
ん、
そう逆に言うとその超レスポンスが、うん、音声での応答とかレスポンスが早い AI みたいなのがどうやってアップル製品に入ってくるかっていうのが多分次の WWDC6 月の頭とかに、うんあるやつのテーマの一つになるだろうっていう頭出しにもなってるのかなっていう気がしたので、うん、そうですね。まあなんでアップルとグーグルがこうなしな対立関係というまあね、うん、例えば昔 iPhone にねグーグルの検索エンジン入れてもらったみたいなそういうある意味こう共存関係みたいなところもまた出てきたのかなって、うん、このところもちょっと見えたのかなって気はしましたよね。
うん、グーグルがここ1年ぐらいもうAI ではすごい乗り遅れてるみたいなことを言われたけど、うんはい、やっぱり言うても Google すごいなと思いましたね。
そうですね。あとね、うん、ドキュメントとかさスプレッドシート、うんね、ワークスペースとか、ね、Meet とかいろんなアプリケーションすぐに使えるようになるから、
うん、それはそこ持ってるのやっぱ強みです ね。
あとはね動画に関しては YouTube 持ってるから、うんね、YouTube のデータを、
ね、全部使えるから
使ったらそりゃいいもん作れるよな、うん、みたいな結局何のデータ持ってるみたいな話になるとやっぱ圧倒的に強いよね、うん、みたいなのはまあ割と分かったかな、
うん、
ただプレゼンもねなんかジェミーでもうちょっといい構成はできないのか
もうちょっとなせっかくの絵なのに、ね、もうとりあえずもう2時間やめませんとかです ね、あれを1時間にしようと思ったらもうちょっとコンパクトに伝えやすい内容になるんじゃないかって気がするけど、
ね、ちょっと長かったしね、うん、毎回でも同じようなこと言ってるような気がしますけどね Google に関しては、
う
ん、
そうですね、
でも今回はね今回は結構冗長感はありましたね、
うん、全部 AI だから余計にあるんでしょうけど ね、うん、ガジェットだって脳が切り替えられない
そう、
まあ、でもやっぱりこの先トレンドが AI になるんだなっていうのがすごく見えたイベントでしたね、
はいはい、Google でもあれですかねあのビジョンプロ的な VR AR みたいな話がほぼなかったっていう、
は
い、
あそうですね、
そこはちょっと期待されてた部分があったじゃないですか、うん、開発者向けでだから、うん、まあそこはあるかなと僕もちょっと思ってたんですけども全くなかったけどまあやってるよっていう話と、うん、あとねあのプロジェクトアストラとかを見てもこういう方向性でやるんだなっていうのは分かったんで、うん、そういう意味ではこう情報としては結構、ねあのね、出てきたかなっていうのはありますよね。ちょうどちょっと前にあれじゃないですかメタがホライズン OS、
はいはいはい、
を
OS 化してしまおうっていう、ね、
オープンソースというか OS を、うん、外販というか、ね、だからレノボがまあ、だからあれですねメタクエストに入ってるの VR, グラ VR ヘッドマウントディスプレイ用の OS を他のねなんだっけレノボとか ASUS とかどこだっけまあその辺ですよねとかにこう外販してくれるみたいな話してまあ Android みたいなことを VR でやりたいみたいな話があってまあそこに対してなんか Google から出るかなみたいな期待はしてたんですけどまあそこの話は多分もうちょっと後だっていうコメントが出てたみたいなんで、うんまあ、その辺はもうまた面白いかなっていうのと、まあ、アップルも多分ね、
うん、
あの6月にはそこの発表するんでその辺は、うんうん、なんか今回は面白くなかったけどなんとなく流れが見えてきたという気はするし、うん、その基盤技術みたいなのは、まあ、Google IO の中で結構見せてたかなっていう気はするけど深夜2時に見てるのは誰か
と僕そういう意味では今回個人的にちょっとだけ期待したけど来なかったのがスマートホームなんですよね、
はい、ああもう僕はないと思ってました
とはいえ、はい、今スマートフォンの AI アシスタントが、
はい、
今 Android だとジェミニ
に
切り替えられますよってなったじゃないですか、はい
うん、
でも僕は家で Google アシスタントで家の電気を消すとか、
はい
使いまくってるので、
はい、
ジェミニに変えられないんですよ、
はい、
ジェミニがその機能を網羅してくれない限り、はいはいうん、それはどっかでやってくれないでバッサリ切るなら切るでいいんだけど、
はい、いや切らないで、まあ、どうにかうまく着地させていく方向があるかってことですよね。
そこを期待してるんだけどそこについて何もなかったので、はいうん、やってることはすごいシンプルじゃないですか。その Google アシスタントはフレーズを入れてるだけだから、
はい、
ジェミニからしたらもうちょっと簡単にできる、
はい、
むしろジェミニがうまくできそうだなっていう期待感はあるんだけど、
はい、
その辺の話が一切なかったなっていうとこがね。
ああいうもうね、まあアレクサもそうなの、ああいうシナリオベースというか、こういうコマンドがあったらこう動作しますとか、うん、そういうのじゃなくなってくるのを作り直すのがすごい大変ですよね、
うん、
きっとね。
うん、だ全部捨てていいんですけど、はい、ただそのハードウェアをコントロールするってところをジェミニでもう一回再設計してほしいなっていう。はい、うん、その方がうまくやれそうな気はするんですけどね。
はい、多分年内ぐらいには動きがあるとは思うんですけどね、
う
ん、
そうきっとそうだと信じているんですが、はい、今回何も言わないのかっていうその残念さだけでした ね、
あと Google はねちょっとハードウェア、自社ハードウェアにはそんなに力を入れなくなっているんで、
うん、
その辺はむしろね、まあ、今回あんま関係ないですが Amazon の方が注目かなって気がしてますけどね。
そうですね、 Amazon はね、まあ、定期的に出してくれてるんで、
はい、
もうでもマターになったおかげで別に Google じゃなくてもいいやと思ってんのかなって気もちょっとしますけど、
は
い、
うん、それ、うん、Apple も思ってますから、うん、Apple は一番こう享受しやすいというか、
ね、
そう
ほとんどやってなかったから、
そう 何もやって何もってこともない、特に日本ではね、うん、全然対応製品がなかったけど、うん、また対応製品買れば多分 Siri からね叩いて動かせるみたいな感じにどんどんなっていくので、
うん、
そういう意味ではですね、アップルでもその辺の話あるかもしれないです ね、
ちょっとそこは僕はやっぱスマートフォン便利に使っていて、はい、もうちょっと便利になるだろうっていう期待をしながら、はい、あまりこの数年間何も動きないので、
そうなんかもう飽きたというか、うん、ね、スマートフォン自体があんまりこんなもんだなで終わ今のところ止まってしまっている気がするんで、
うん、もうジェミニとかをちゃんと使えればもう少しいい、
うん、はい、いやもうだから切り、ね、完全に切り替え機だなとは思うんですよね、
う
んうんうん、
まあ、そういう意味ではもう貯めて貯めてなんかいいハードウェア出してくれたら全然それでいいと思うんですけど、うん、ちょっとねそこの期待は僕は引き続きしていきたいなと思いますね、はい。